アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は5月21日に行われた台湾文化センターとアジアンパラダイス共催のオンライン上映&トークで上映した台湾映画僕たちの歌をもう一度のヤン・スーリン監督のインタビューをお届けします。実話からドキュメンタリー、そして劇映画として制作された道のり、キャスティングについてほかたっぷりとお聞きしています。
この映画は原生児童合唱団とそれからその指導された校長先生の物語をベースにしていますけれども、監督はその前に2本ドキュメンタリー映画を撮られていますよね。この頃からいつかはこの先生と合唱団の話を劇映画にしようと思っていたんですか？
其实没有，因为那时候拍纪录片的时候，在我拍第一次纪录片的时候，是我刚刚从美国，念电影回来。
最初はそのような気持ちはありませんでした。というのも、このドキュメンタリーを私が初めて撮った時っていうのは、ちょうどアメリカから帰ってきたばっかりの頃だったんですね。
那时候其实我回来台湾工作的时候，因为没有经验的导演，所以几乎没有案子做。所以那时候在拍第一支纪录片的时候，我是把它当成我导演生涯的最后一支告别作来做，因为那时候有学校要找我去教书。
ちょうどその時帰ってきたばかりで経験もなかったので、自分の作品もなかったのでできる作品がすごく少なくて、ちょうどその時教師の仕事のオファーがあったので、ちょうどこの作品を私の監督人生の最終作品としようとしての撮影を始めました。
所以那时候我并没有觉得我会继续我的导演生涯，然后也没有确认会继续走下去，一直到在台湾有一个对于新锐导演还蛮重要的奖叫金穗奖，我在里面拿了首奖，大概就等于最佳影片。在那个时候，我忽然觉得我应该还有能力再撑一下，因为我并不是那么差，我可以再撑一下，所以我才继续坚持下来。
その時は監督としての人生をそのまま続けるという気持ちもなかったですし、この作品をそのまま制作し続けていくという気持ちもなかったです。それが私が台湾の新鋭監督をサポートする賞、金鋒賞でグランプリを取った時にですね、私はそれほどダメじゃないのかもしれないと思って、もうちょっと頑張ってみようという気に、その時に初めてなりました。
那因为拿了那一次奖以后啊，有一位我们这个电影原始人物马比的校长的赞助者，他就说问我要不要把它改编成电影。那时候大概在2008年、2009年的时候，才有把它改编成电影的计划。
で、その賞を受賞した時に、校長先生のサポーターである方から、このお話を映画にしませんかっていうことを初めて声をかけてもらったんですね。それがちょうど2008年とか2009年頃のことですけれども、その時に初めて映画にしてみようかなという気持ちになりました。
そうですか。ちょっと意外でした。これが最後の作品になるかもしれないっていう監督の覚悟っていうのをちょっと今伺ってびっくりしてしまいました。
其实我也很意外，因为我本来以为我去外国念个学位回来，应该导演生涯会蛮顺利的。可是事实上，好像人生就是不会有这么多摆在你面前的那种很顺利的康庄大道让你走，他总是要考验你，因为考验才会让你成长。
私にとっても意外でした、このことは。私は外国から帰ってきた、とってもその後の道っていうのはスムーズに順調に進むものだとばっかり思っていたんですね。ただ、やっぱり人生っていうのはそんなに順調にだけは進まなくて、いつも難関が待ち構えていて、それによって自分が成長していくっていうことがあるので、順調にはいかないなっていうふうに思いました。
でも、この作品の脚本は2009年頃から書き続けていたそうなんですけども、途中で止まってしまった時期があるというのを台湾の報道で読んだんですけども、その執筆を再開するきっかけになったのは何だったんですか？
应该是那时候，我因为有一些财务压力的关系，我选择到北京去工作。那在北京的时候，我当广告片的监制跟导演。那时候有一些在北京的电影公司有一些短片找我合作，那其中两个短片，我有拍出来，然后有一个短片我在一个晚上就写完剧本了。那是一个讲一个在北京有很多流浪孩子的故事。那我想我可以在一天晚上写完一个剧本，然后后来拍出来了。那我为什么不把我在4、5年前开始的那个剧本把它完成了？我在北京的时候大概是2013年的时候，那时候其实某种程度上是停止这个剧本的开发，但经过那段时间以后，我觉得我开了个头，我就要把它完成，所以才又再拿回来写。
実は脚本を執筆をストップしていた時間というのは、私がちょっと経済的ないろんな理由から仕事が北京であって、北京に出ていた時期です。で、その北京では広告の仕事をしていて、プロデューサーとかディレクターの仕事をしてました。で、同時に2本の短編も制作しました。1本は実は一晩で脚本を完成させてしまったんですけれども、それぐらいの北京をさまよっている子どもたちのテーマにしたお話で、そういったものを作っていました。その北京で仕事をしていた時間っていうのが、この映画の脚本の執筆が止まっていた時間が、その北京にいた時間です。で、ちょうど2013年に、やっぱりちょっともう一度この作品やってみようということで、執筆を再度開始しました。
もう一回この作品をやってみようって思った何か大きな理由っていうのはあったんですか？児童合唱団のことが頭から離れないとか、そういったことがあったんでしょうか？
我自己觉得，当你把一个事情开个头的时候啊，你要尽力把它走到终点，因为最大的获得应该都是在终点之中得到的成长。那如果你没有把它完成的话，你永远不知道它到底这件事情的极限在哪里。当然我在原生跟马校长一起工作的时候，我的感动是很多，但那时候总是有一点就是看别人努力的感觉。但在写这个东西的时候，我觉得是想要督促自己去完成一件事情的那个动力比较大，因为我不想要到人生的很后面再回想说我曾经有这个机会，然后我也曾经靠得很近，但只是因为我自己害怕或是自己没有坚持而没有去完成。
理由を挙げるとすれば、一つのことを完成をさせたかったということだと思います。で、その中でどういうことを軸にして作品を撮っていくかとか決めて、まあ、成長っていうものをテーマにしてやっていくことに決めたんですけど、私はこの校長先生とずっと一緒に時間を過ごす中で、いろんなことで感動っていう経験をさせてもらったんですけど、それは本当に人が努力しているところを見て感動しているというものが多かったんですね。で、考えてみたら、自分が何かをして完成をさせて、それによる感動というものを味わいたかったという気持ちがその時ありました。後から私はあの時これを完成させる機会があったのに、怖さとか何か理由をつけてやらなかったってことを後悔したくないなっていう気持ちで、これをまず私は完成させようという気持ちで進めました。
そうですか。そして主演のマージーさんは、実際のまあビーダー校長先生となんかイメージが重なったというのを台湾の新聞で読んだんですけども、どういうところが似てたんですか？
那个是在2014年啊，我从北京休假回台湾的时候去看了一个电影叫《Kano》，就是讲那个棒球的故事嘛。然后马自强是导演。那个时候我看他在拍那个片子的样子，他有一个照片是把棒球帽反戴，然后在看着拍片的现场。那因为里面他的很多演员都是素人演员。那他素人演员，他要去教他们啊，怎么样面对镜头，怎么样把感情表现出来。在那个当下，我把他教演员演戏的那个感觉，跟校长在学校教小孩子的那个形象就重叠在一起了。那个重叠的时候，我觉得他们两个有一个共同的特征，就是 他们身上都有一种很像战士的气息。那可是他们做的事情又是要很柔软很体贴的去讲这个内容。那我觉得这两件事情是他们气质很相像的地方，而这个很难用导演的能力去引导演员做出来的表演，必须他本身就带来这个特质。所以后来我觉得他是我最理想的演员。可是我在写这个事情2014年的时候，我根本没有想过这个片子会拍成，我只是想把它完成。
それはですね、2014年の頃になるんですけれども、私が北京からちょうど帰ってきた時にある映画を見ました。それはカノという映画で、野球をテーマにした、ジーシャンさんがディレクターを務める映画だったんですけれども、その映画のメイキングを見ていた時にある写真を見まして、その写真の中でジーシャンさんは野球帽を反対にかぶって、素人のキャストの方にどういうふうにカメラに向かうべきか、どういうふうに自分の感情を表現するべきかっていうことを指導している姿だったんですね。で、その姿を見たときに、すごく校長先生が子どもたちに接して指導を導くときの姿ととっても重なって見えたんです。で、このお二人に共通する特質っていうのは、私は思うに、二人とも戦士のような気質があると思っているんです。ただ、戦士のようではあるんですけれども、お二人ともとてもその手法は柔らかくて優しい、そういった手法を取るっていうことが、その二人の特徴だなっていうふうに思っています。で、こういった役者の特質っていうのは、監督が導き出せるものではなくて、その人自身が持っていて、それを表現するっていう特質なので、これは絶対にマジシャンさんっていうのは、私にとって理想の今回のキャスティングだなっていうふうにその時に思いました。ただその当時2014年の時には私はこの映画がちゃんと本当に完成できるかっていうことは思ってもみなくて、まずは自分の今の目の前のことを完成させるっていうことしか考えてなかったです。
そうですか。じゃあ実際にマジーさんに出演をオファーする前に、例えば資金集めとかそういったことを固めていかれたということですか？
はい、对，是的。一开始在筹备这个电影过程，因为台湾有一个对于电影很重要叫辅导金制度，然后辅导金的时候我们需要有那个男主角来签同意书，说他要来主演这个片。那时候其实还不确定要拍，因为不知道有没有办法拿到这个资金嘛。可是等到拿到这个资金以后，然后马志强又去觉得拍的时候，我当然觉得很振奋。但是摆在我面前最大的难题就是我还有剩余的资金必须要去找，那这个就还蛮辛苦的。那在最重要就是要开拍前最关键的时候，就是马校长他的合唱团有很多的赞助者，然后那些赞助者就跑来跟我说，他们看着我在马校长旁边当了10年的志工。那他们知道我是什么样的人，那再加上我拍的又是马校长的故事，就绝对不能让他失败，所以他们就拿出很多的投资的资金在我身上。那其实我印象最深刻的是第一笔资金跟第二笔资金。第一笔资金是我们一位何道哥，他是一个在美国的华侨，他竟然说我要投你的电影，但我现在只有美金。那我说，那我要去开个美金账户收你美金。他说不用，我有美金。结果他从他的裤子里面拿出3捆美金，厚厚的一捆一捆的美金，很像现金，就是美金的现金，100块美金的那个现金，然后3捆。这是我第一笔的投资，台币100万，才3万块美金。那第二笔投资是一位在日本的台湾的台湾人，他在东京住很久的台湾人，他叫怡静姐。然后他也进来，他第一件事情跟我说。合约拿来，他根本没有问我要拍什么，他就是赞助我。然后而且他说他怕钱不够，还多留一些钱给我，说如果我拍电影要用到，直接拿去用，不用再跟他签约了。然后后面就跟着一笔一笔的资金进来，那个感觉就会觉得这个电影是被祝福。
でまず正式にオファーする前に資金集めということをやっていきました。でもちろん途中の過程で台湾の補助金を申請したりしたことがあったので、その申請の際には主役を誰にする予定ですということを書かなきゃいけないので、その中でキャストに資料を書いてもらったりということはありました。で正式にその後、まあ、マジシャンさんからもやりたいという話をしていただいて、具体的な話にはなっていったんですけど、その時点でもやっぱり資金の問題というのがずっとありました。で資金集めの過程でいうといくつかお話ししたいことがあって、最後の方にですね、本当に資金が足りないってなった時に校長先生のサポーターの皆さんが出資をしてくださったんですね。でその時に言ってくださったのは、私はこの校長先生ともう十何年ずっと一緒にドキュメンタリーも撮ってましたし、あとはボランティア活動のような活動を校長先生とずっと一緒にやっていたので、その校長先生のサポーターの皆さんは私がどんな人っていう、まあ、人なりも知ってるし、まあ、10年間こうやってボランティアの活動をしてきたことも知ってる、だから私だったらこの校長先生のお話をめちゃくちゃにはしないだろうっていうことを思ってくださって、最終的に出資をしてくださいました。であともう一つ出資のところで言うと、私にとってとっても印象深い出資のお話が2つありまして、それは最初の一番初めの出資と2番目の出資なんですけれども、一番初めの出資っていうのはアメリカに住んでいる華僑の方から出資をしてもらって、でその時その彼は私はアメリカドルしかありません、アメリカドルで出資しますって言われて、じゃあドルの口座を作りますって言ったら、いや口座はいらないですって言って、その場で現金米ドルの3万ドルのコインを渡されたっていうことが、まあ、一つ私にとって印象深いことでした。でもう一つは日本に住んでいる台湾人の方からの出資で、それも本当に初期の段階で、もうどんな作品撮るかとかそんなことも聞かずに、もうとにかくじゃあ契約書をください、出資しますっていう感じで、すごく心よく引き受けてくださって、その後もまあ資金が足りなかったらずっと補助しますよみたいな感じでサポートしてくださった方がいて、これらの方の出資っていうのが私にとってすごく支援になって祝福の意味があったなっていうふうに思ってます。
すごいですね、そんなに集まるっていうのは。なかなかそういう例ってあんまり聞いたことないんですけど、やっぱり監督のお人柄なんでしょうね。
我觉得可能跟我在马校长那边当志工，他们认识我，这个是一个非常大的关系。那所以这两笔资金进来的时候，就是我会觉得其实你会觉得我当马校长的志工，我并没有觉得说我会因为这件事情拍成电影。但是有时候你会觉得说，你努力做好你每一件事情，去帮助别人，去做很多很好的事情。其实到最后这个好的结果会回馈到你身上。
でその印象に残ってる一つ目と二つ目のアメリカに住んでる方と日本に住んでる方の出資っていうのも、この方々も、まあ、校長先生のサポーターの方です。で私はこういった方々が出資をしてくださったっていうのは、おそらく私がこの十何年間校長先生と一緒にそばにいてボランティアの仕事などをしていたっていうことがあったのかなというふうに思います。当時は本当にこういうふうに後々映画にできるとかそういったことを思いながらボランティア活動をしていたわけではないんですけれども、今考えてみると、まあ、一つ一つのことを努力して人を助けたりそういったことをしていると、まあ、いい結果っていうのが自分の身にちゃんと返ってくるんだなっていうことは考えています。
そうしたら資金が集まって正式にマージーさんにオファーしたのっていうのはいつ頃のことなんですか？
其实我们在筹资金以前啊，就是资金筹完以前，其实已经讨论好邀请马志祥先生来演我们的男主角。那他因为我们的片把自己的要当导演的片往后演一点，然后来参加我们这个片，因为他觉得在台湾的电影之中讲原住民的故事的电影并不多，那他本身是原住民族嘛，然后他之前有在塞德克巴莱当演员这样子，所以他那时候拍这个片子他就很想要拍原住民题材的片，所以他接到这个片他觉得非常高兴。那但是他心里那时候其实心里有一点点过不去的地方，就是因为他是塞德克族的人，然后他要来演一个布农族的老师，那他心里是有一点点的，有一点点就好像就是 过不去的地方。那那时候还蛮有趣的，因为赛德克族在台湾就是很高大嘛，然后布农族在台湾就是算是比较娇小但是强壮的一个民族。那他们常常说布农族如果身高超过175要领残障手册，因为在布农族这样的人真的太少了。那比较有趣的就是后来我跟马校长讲说，哎，我找了马志祥来演他这个角色。马志祥就说第一件事情，哎，马校长第一件事情说，马志祥来演我会不会太帅了？然后我说不会太帅了，我觉得帅的话马校长你比较帅，然后我只是觉得他有点太高了这样子。然后马校长说，对，我也觉得我比较帅，他有点太高了。后来 马校长在部落里面说马志祥要来演他的时候，部落里面每一个人都跟他讲说会不会太高了，都没有人说会不会太帅了。所以就是觉得马校长觉得因为马志祥跟他差不多帅，所以才把这件事情定下来。
実は資金が完全に集まる前にはもうマジシャンさんといろいろ役柄、この役についてどうですかとか、この役を演じてもらえませんかっていうお話はすでにしていて、ほぼオファーを受けていただけるという状態な段階でした。で、実はマジシャンさんは自身も監督であるので、まあ、ご自身の作品の準備しているものもあったんですけれども、この作品をオファーを受けるっていうことにあたり、自分の作品を後回しにして、まずこの作品を受けたいというふうに思ってくれました。というのは、この作品は台湾ですごく数が少ない原住民をテーマにした作品であるということで、彼自身もセデック族の原住民なので、ぜひともこのテーマの作品に出たいというふうに思ってくれました。そしてこのオファーを受けた時もとても喜んでくれました。ただ、マジシャンさんの中で一つ、やっぱりこの役を受けるにあたっての迷いっていうものが一つあって、それはセデック族の自分がブヌン族を演じることについていいのかっていうことを本当に少しなんですけど迷いがあったそうです。セデック族はとても大きい背が高い民族ですけど、ブヌン族っていうのは、割と小柄ですごくがっちりした体格ということで、2つの民族の体格は全く違うんですね。ブヌン族はもう170センチ以上あったらいけないみたいなぐらい小柄な人々なんです。民族をこうやって演じるっていうことにも迷いがありましたし、その体格が自分が違うっていうことにもついても迷いがあったそうです。で、私がマジシャンさんにマーク校長を演じてもらおうと思うんだっていうことをマーク校長先生にお話ししたときには、マーク校長先生の一つ目の反応っていうのは、かっこよすぎないかっていうことでした。マジシャンさんはかっこよすぎるっていうふうに言ったんですけど、私はいやいや校長先生の方がかっこいいから大丈夫ですっていうふうに言いました。ただマジシャンさんは背が高すぎるんですよね、なので校長先生の方がかっこいいです、大丈夫ですっていうふうに言いました。で、その後にですね、いろいろな関係者の皆さんにマジシャンさんに演じてもらおうと思うんだけどって言った時も、みんながちょっとマジシャンさんは背が高すぎるんじゃないかってことをみんなは言ったんですけど、かっこよすぎるんじゃないかっていうふうに言った人は誰もいなかったので、結果的にお二人とも同じようにかっこいいから大丈夫だっていうことでこのキャスティングは落ち着きました。
そうだったんですか。で、いろいろ事前にマジさんとお話をされたっていうことなんですけども、マジさんは監督で脚本も書かれる方なんで、何かご自身からここはこうしたらどうだろうみたいな提案っていうのもあったんでしょうか。
他在当电影导演而言，他是我的前辈，所以他在拍片的时候啊，他非常，我觉得他非常巧妙的让我引导我去讲出我心里是真正想要的导演的效果，然后跟他讨论，然后他有跟我讲，就是说碰到什么样的情况的时候，也许我们应该用什么样的东西去解决。但是在故事上面呢，他非常尊重导演的创作，所以他不会因为他已经是一个很受肯定的导演的时候，就会觉得说啊，你在现场的时候他会觉得你一定要照他的方式来做，他非常尊重导演的创作，这个是我觉得非常谢谢他的，因为他带着我，等于是让我熟悉当电影导演这件工作，而且又很支持我。那因为他也是导演，然后他也是演员，而且他也是素人出身的演员，所以你看我们里面也非常多的小孩子嘛，他原本是素人，没有接受过表演训练的，然后所以马志祥先生在现场在跟这些素人演员之间达到非常好的桥梁。那有时候 有一些地方就很特殊的，比如说我们里面有一场戏是他那时候很紧张，然后很沮丧，小朋友去叫他起床的那场戏，我不知道你们有没有印象。啊，当他叫他起床的时候，其实戏里面最后我并没有写那些台词，但是他因为很投入那个角色，然后他的心情很激动，所以他就讲出了那些台词，那个是他自己加上去的。那我觉得那是他在演员跟导演的这个工作上融合得很好，在那场戏他的那些台词帮我做了非常好的注解。那这件事情就是，当一个戏发展到一个地方的时候，它会有自己的生命。那每一个人创作都放在里面。那小马在那个地方帮了我非常多的忙。
マジシャンさんっていうのは、監督というキャリアでいうと私の先輩に当たります。今回本当に制作にあたってですね、絶妙な方法で私を導いてくれたなっていうふうに思っています。で、いろいろなところで私と一番最適な方法で私と討論して、例えばこういう状況が起こったらどれをどういうふうに解決していこうかみたいなことをすごく一緒に話してくれました。ただクリエイティブ創作の部分に関しては本当に監督としての私をとっても尊重してくれ、特に何かクリエイティブの部分で何かを言うってことはなかったですね。で、その彼のですね、こういうサポートと私を監督として支持してくれたこと、とっても今感謝しています。マジシャンさんは、ディレクターでもあり俳優でもあるんですけれども、その俳優も演技の訓練を受けた俳優ではなくて素人出身の俳優なんですね。なので今回もたくさんの劇中には普通の一般の子どもたちがたくさん出てくるんですけれども、その子どもたちの間のすごく重要な架け橋になってくれたっていうことがありました。で、ある一つのシーンで最後はマジシャンさんが本当に悲しみに打ちひしがれて落ち込んでいるところに子どもたちが起こしに来るっていう、呼びに来るっていうシーンがあると思うんですけど、あそこは本当はセリフがなかったところなんですけども、マジシャンさんが現場で自然に子どもたちとのお芝居の中でセリフが生まれてきたシーンで、こういったことが生まれました。で、今回ですね、本当にこの創作の中で、マジーシャンさんがすごく私をサポートしてくれたことを本当に感謝しています。
そのマジーシャンは実際の、校長と会って役作りについて何かいろいろ取材をしたりしたんですか？
我们有那个帮他安排，跟马校长见面。那次见面的时候还蛮有趣的。马志祥其实也是一个体保生，就是高中的时候他篮球打得很好，然后可以保送大学。那马校长他年轻的时候也是一个体保生，就是他长跑是非常好，所以他保送到师专，后来出来当小学老师。但是马志祥的爸爸，他过去也是一个校长，然后他爸爸过去是跑田径的，然后马校长在大学时候有一个教科书是讲田径体育的教科书，示范的照片就是马志祥的爸爸，所以他好像是一个很神奇的缘分，把他们牵在一起这样子，所以在讲这个角色的时候，他们有非常多的共鸣，就是都是爸爸。还有自己本身，或者都是在教育界工作，所以有非常非常多的共鸣。所以有时候，马志祥他跟我讲说，他在现场演马校长的时候，有时候会好像去怀念到他自己的父亲，因为他自己的父亲也是这种部落小学的校长。那这件事情其实让我印象很深，因为我觉得好像我牵起了一个还蛮好的缘分。然后他们都做，然后也因为这样，就是说，在电影里面的方雅各，他走出了自己的路，跟真实中的马校长虽然有一点点差异，他走出自己的魅力，但是你以后又会因为方雅各这个人对于马校长，甚至马世祥的爸爸，对于这种长期在偏乡贡献的老师跟校长们，有更深的感受。
実際にお会いする機会を何度か私たちがセッティングしました。でお会いした時にすごく面白いなと思ったあのことがありました。実はこの2人にはすごく共通点とかご縁がたくさんあって、お二人ともすごくスポーツに長けている方だったということですね。まず一つが、でマジシャンさんはバスケットの選手ですごく優秀な選手だった。で、校長先生は長距離走の優秀な選手だったという共通点がございます。でもう一つ共通点としては、実はマジシャンさんのお父さんも校長先生で、長い間そういうあの辺境の子どもたちをサポートするっていうことをずっとやられていた方で、さらに面白いのが、このマー校長先生の大学時代の教科書に載っていた、あの陸上の模範となる陸上の方の写真というのが、マジシャンさんのお父さんの写真だったということがあります。なのでこのマー校長先生はずっと陸上の模範をどういうふうにしたらいいかって見ているときに、ずっと見ていたのはマジシャンさんのお父さんの写真だったという、まあ、ご縁がありました。ということで、まあ、お二人にはすごく共通な部分がたくさんあって、あの二人ともですね、すごくあの共感するところなどもいっぱいあったと思います。なので私はまあこのファンさんという役柄を作ったときにですね、まあ、実際のあのマー校長先生と異なる部分ももちろん創作だったのであったんですけれども、そのマー校長先生の部分にさらにマジシャンさんのお父さんという同じように原住民の方で、原住民のその辺境の子どもたちをずっとサポートしている、長い間ずっとサポートしてきたっていう方のその感覚っていうのも、このファンさんの役柄からは感じ取っていただけると思います。
ものすごいご縁ですねそしてもう一人の先生役、これをエランにしようと思ったのはなぜですか？
我们其实有面谈了不少女演员，但是我们在寄出剧本的时候，我最印象最深刻的一件事情就是，我们寄出剧本之后，第二天 Ella 就说她想跟我们聊一聊，她已经把剧本看完了。所以我们剧本寄出后不到，大概过了24小时，我们就见面了。她已经把剧本看完了。那我们进去的时候，走进去的时候，那个 Ella。跟他的先生把我们带到他的那个会议室的时候，他第一句话就说，导演，我非常喜欢那个剧本，然后我很感动。那时候我其实有一点点吓到，因为他在台湾他就是一个非常有名的艺人，而且很敬业，所以我那时候其实是吓到，所以我那时候就有点脑筋一片空白，我就转身问我们的监制说， Ella 他现在讲的是客套话，礼貌上讲一讲，还是他讲的是真心话？然后我们的监制就说，当然讲的是客套话，你以为是真的吗？那 Ella 就没有没有，我讲的是真心话。所以他开始跟我说，他看剧本哪一段很感动，哪一段他有流眼泪，哪一段 他心里有什么想法。然后他就说，他非常想来演这个角色，所以他只有一个要求，他我们里面戏里面其实有写一场他的哭戏，他说哭戏第二天他眼睛会肿，所以哭戏的第二天他要排休假，其他他没有别的要求。那时候我们才进到那个会议室15分钟，然后我那时候就心里想说，谈女主角有这么简单吗？然后可是剩下合约的事情就是经纪人跟监制的事情了嘛，所以我就没有事，我就跟 Ella 说，Ella 我太太是你的粉丝，我可以跟你那个自拍一张照片跟我老婆炫耀一下。然后他就哈哈大笑，跟我们拍了两张照片，我马上寄给我老婆，我老婆非常生气，她说为什么，凭什么你可以跟 Ella 合照这样子啊？所以他那个过程就是他非常喜欢，非常积极，很快的谈完，我就觉得，哎，电影是这样做事的嘛？那这个是我一个很深刻的印象。
実はこのファン・ラオ氏の役とキャスティングするときには本当にたくさんの記者と会ったんですね。その中でまあエラさんに決めたわけですが、エラさんとのこのキャスティングのお話をする中ですごく印象に残っていることがあります。実はエラに脚本をお渡ししたら、実はもう2日目にすぐに連絡が来て、今すぐ会えますか、私はもうこの台本読みましたっていう感じで連絡が来たんですね。本当にすぐのことでした。でオフィスに行って話をしようということになったんですけど、オフィスに入ったらもう真っ先にエラが、私はこの脚本がとっても大好きです、感動しました、 っていうことを一言目に言ってくださったんですね。で、こんなに有名で経験がある女優さんがこんな風に言ってくれるっていうことが私は本当に信じられなくて、一瞬頭が真っ白になってしまって、プロデューサーにこのエラの言葉はお世辞なんですか、それとも本心ですかっていうふうにプロデューサーに聞いたら、プロデューサーが、まあ、それ本心じゃなくてお世辞に決まってるでしょっていうふうに言ったんですけど、エラはいや本当です、私はこの台本がとってもどこが大好きで、どういうところが私はこういう考えを持っていますみたいな本当に具体的な話もその後にしてくれたんですね。そのキャスティングの話の中で一つだけ彼女が要求したことがありまして、それはあの中で泣くシーンがあるんですけれども、泣いた後は目が腫れてしまうから翌日は休みにしてほしいっていう、それだけが彼女から出てきた要求でした。で、キャスティングの過程では、まあ、契約の話とかそういったものがあるんですけれども、契約の話はもうプロデューサーと彼女のオフィスの方々がやる話なので、私はそこにはタッチしなくて、でも私はその時にですね、エラと話していたのが多分15分ぐらいの話なんです。で、こんなに15分でヒロインが決められてしまうって、こんな簡単で本当にいいものなんだろうかっていうふうにも思いました。で、他のプロデューサーたちが契約の話をしているときに、私は実は妻がすごくエラの大ファンなので、写真を撮ってもいいですかっていうふうに聞いて、他の人たちが契約の話をしている間にですね、自分はエラと写真を撮って、とっても自慢げに奥さんに写真をその場で送ったら、奥さんがもうとっても怒って、もう一体どうしてあなたはエラと写真なんか撮ることができるのって奥さんがすごい怒ったっていうエピソードがあります。で、まあ、このようにですね、エラさんからはすごく作品を大好きになってもらって、ずっとサポートしてもらって、それのことがすごく印象深く残っています。